はい、どうも、小田純也です。今回はですね、質問をいただきましたので、そちらに答えさせていただきたいと思います。で、この方はですね、S さんという方で、コーチングをですね、本業としてやられている方なんですけれども、質問内容が、バックエンドにつながりやすいフロントの作り方とその PR 方法、そして、や媒体に悩んでいますというふうに来ました。で、これ一つずつですね、少し、僕の方から、添えというか、意見の方ですね、お伝えしていきたいと思います。このバックエンドにつながりやすいフロントの作り方と、まずここからいきましょうか。そもそもですね、こう聞いてる方でバックエンドとかフロントエンドって言葉をご存知じゃない方もいらっしゃると思いますので、簡単にお伝えすると、バックエンドというのは、本来売りたい商品のことを言います。いろいろもちろん、全ての商品売りたいっていうのもあるかもしれませんけども、メイン商材としてはこれなんですっていうのが、これはバックエンドになります。結構ですね、コーチングとか、そういうふうにやられてる方であれば、例えば3ヶ月コースで20万とか、半年コースで40万とか、こういうのが、いわゆるバックエンド商品に当たるものになってます。で、そのフロントエンドっていうのは、いきなりそのじゃあ本来買ってほしい商品をみんな買ってくれるかというとそうではないわけなので、じゃあその集客のための、商品っていうのが、フロントエンドというものになります。で、要はそのフロントエンドからバックエンドにどうやってつなげていけばいいかという、そういう意味合いだとこれ思いますので、いろいろコツがあるんですけど、そこをですね、今から解説をしていきます。事例としてわかりやすく言えば、飲食店のバックエンドって、夜のディナー商品じゃないですか。ディナーって6000とか8000とか、ホテルであれば1万いくらですよね。で、ただじゃあそれすぐ来るかって言ったら来ないわけですから、じゃあランチとかでお得な状態にすればですね、そのお店自体の認知度っていうのは広まるじゃないですか。で、その一定数の人がちょっと夜もじゃあ来てみようかしらってことで来ればですね、こうやってうまくバックエンドにつながっているわけなので、飲食店で言えば結構そういった意味ではこうフロントとバックエンドって簡単なんですよ。で、ただその、自己啓発系とかコーチング系とか、カウンセリング系とか、カラーセラピー系とか今いろいろとですねあるじゃないですか。で、結構ですね、そのいわゆるこれ作り方なので考え方の部分をお伝えすると、僕も正直コーチングって一言で言われても分かんないんですよ、ズバリ言うと。なので、その例えばじゃあコーチングって言われてピンとくる人ってそのはいないんですよね。結局じゃあコーチングを受けることによってじゃあどういうメリットがあるかっていうことがやっぱりおそらく分かっていないですよね、あの顧客になる人っていうのは。であれば、それこそどこかの専門性に絞って、こういうことがやれますと、ここの専門分野だったらもう私がナンバーワンですみたいな、そういうそのポジションを確立するといいのではないかなと思いますね。結局そのフロントの見せ方というか、フロント商品自体がしっかりとされてないとバックエンドにつながらないのはそうなんですけど、じゃあその集客用のそのフロントの商品に関して、そこがですね、分かりにくいと、まずバックエンドにはほとんどつながらないんですよね。やっぱりその集客用のこのフロントエンドっていうのをじゃあ何にするかと。なんかよくそのセミナーやって、2時間のセミナーをやって、で、有料の6ヶ月じゃあ30万とか40万っていうふうにやってるのが今主流じゃないですか。で、主流の中で、じゃあいかにその同じセミナーをやるならやるで、その差別化を図るのかなんですよね。結局フロントって結構差別化ってすごく大事で、おそらく、ほとんどのこれ聞いてる方もそうだと思うんですけども、同じ類似商品であれば結構買わなかったりすると思うんですよ。であればじゃあちょっとあの人いたなってことでその人選ばれると思うんですけども、ある程度やっぱり圧倒的にそれこそ周りの中華料理屋があなたの家住んでる周りで中華料理屋があった時にあそこは圧倒的にうまいと、それこそこうどこどこチンさんっていうかね、そういう人のお弟子さんでとかの一番弟子の人でっていう風な、なんかもうそれがついた時点である意味もうそこの地域ではネームバリューで勝ちですよね。で、ネームバリューがない方でもこの専門分野に関しては これだけの成果が出てますよみたいな、結局その成果事例っていうのを出していかないと、なかなかよく相談する人がいないとかね、あなたも悩んでませんかとか言われても、もうそういう文言って結構見込み客の人って慣れちゃってるんで、その慣れてないというか、結局インパクトの強いものを作っていく必要性っていうのがあります。なのでただセミナーをやるとか、ね、コーチングの方ではセミナーをやるとか無料体験をするとか、いやそうではないんですよね。でその中でもしっかりとインパクトをちょっと意識していただければいいんじゃないかなと思います。いろいろとですね、同じような業種の方でも、これは私しかやってないなとか知ってないなってことも、もしかしたらあるかもしれませんので、それをこう前面にですね、ドーンとこう前に打ち出していった方が、僕はこう反応が高くなるんじゃないかなと思います。まあ、これが作り方っていうことですかね。まあ、こんな感じでどうでしょうということです。で、まあ、その PR 方法とかに関しては、まあ、ランディングページというものをしっかりと作られて、まあ、顔出しできる方であれば顔もしっかりと出してですね、でそこで、まあ魅力的に、ランディングページを構成して、メールマガジンの方に持っていくと。であなたの価値をですね、より良い、よりよく高めてあげると、ね、そのメール文章を見ることによって、よりよく、教育をしていくというところですね。まあ、PR ということですので、結局なんかこう文言だけ見てくるって問い合わせるっていう人は、まあ、最近だったらちょっと少なくなってるんじゃないかなと思いますので、やっぱりそのランニングページとステップメールっていうそのコンビネーションというか、まあまあこれから主流になっていくのではないかなと思ってます。で、 PR する媒体なんですけれども、まあこれが最後の3つ目ですね。媒体は僕は結構 Facebook 広告とか、あとはその Google とか Yahoo とか、もし出稿できるのであればそこの PPC っていうやつですね、まあ、クリックすることによっていくらかかかるっていうやつなんですけれども、まあ、結構これが格安で広告できたりしますので、行うのであれば、しっかりとしたランニングページを作って、実践していった方がいいのではないかなと思いますね。なんかこう地域の情報誌とかそういうところに出稿すると、僕はまず費用対効果がいいとは思わないんで、あまりそういったところに投資はしない方がいいのではないかなと思います。それよりも、今言ったように Facebook って結局7割8割ぐらいは個人事業主とか法人の事業主の人が多いんで、その中で結局見込み客の人ってそういう人だと思うので、そこを対象にするためには、Facebook かなと思います。で、まあ、全国とか、まあ、地域とか、Facebook って対象ですよね。広告の対象とか世代とか全部絞れたりもしますから、Google っていう、Facebook と Google も絞れたはずですね。まあ、そのあたりも、活用してみたらいいのではないかなと思います。はい、ってことでですね、ちょっといろいろと話をしてきたんですけれども、まあ、何かのきっかけというか、何かの、答え、まあ、答えとまではこれちょっと言わないかもしれないですけれども、ただ、あ、なるほど、そういう考えがあるんだなってことを一つだけでもですね、得ていただければすごくいいのではないかなと思います。またですね、他の方もこれ聞いている方がですね、何か質問とかしたいという方がもしいらっしゃれば、まあ、具体的にいろいろ書いていただいた方がそれに対しての、背景とか状況もわかるので、それに対してお答えすることができたらなと思いますので、まあ、気軽にね、送ってきてください。それではこの音声を終了させていただきます。ご清聴ありがとうございました。